FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術やスポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいたのは静岡県地震防災センター所長の殿岡達郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
もう私たちにとっては頼もしい存在ということになりますが、殿岡さん、この4月からということですよね。
はいはい、この3月まで県の危機管理官をやっております
。そうですよね。危機管理官としていろんなそのニュースでもお顔出しでいろんなお話もしてらっしゃったり、新聞にも載ったりしてらっしゃいました。
まあ直接ですね、県民の皆さんとこう対応するところっていうことはですね、なかなか経験がなかったもんですから、いろいろ見させていただいています今。はい、
そうですね。はい、つまりその地震防災センターの方は、はい、一般の私たちが行って地震について学んでみたりとか、新しい知見を得てみたりっていう、はい、そういう場所ですもんね。
そうですね。ですから、県民の方それぞれにですね、やはりこの備えていただくという必要があるという中でですね、実際にこちらに来ていただいていろんな知識を身につけていただくとともにですね、それを行動に移していただく必要があると、でやはり我々その静岡県の顔としてですね、そこにいるということになるもんですから、はい、まずはですね、今のセンターの様子というのをですね、これしっかり見て聞いてということをやってる段階です。
静岡市葵区駒形通り沿いにありまして、はい、もう30年ほど経ちますか。
そうですね、平成元年にですね、開館をいたしまして、普及啓発であるとか、あるいは人材の育成ということで、富士の国の防災士であるとかですね、ジュニア防災士とか、あるいはマイスターであるとかですね、いろんな形でこの地域で備えていく中でですね、核になっていただいたりとか、あるいはその一員としてですね、引っ張っていただくとか、そういう方をですね、養成するということ、あるいはですね、その、情報発信をしていくと、防災に関するいろんな情報発信をしたり、あるいは防災の関係者、まあ、大学の方とかですね、気象庁の方とか、報道の方とか、いろんな方々との交流を深めるといった、ような拠点としてですね、やってきたということでございますね。
はい、あ、そうなんですね。確かに大きな行動もありまして、はい、講演が行われたりもしています。はい、ただ私たちは地震防災センターっていうと、はい、揺れを体験するところがあって、はい、でお家の中で建物の中で家具などが倒れないような工夫のものがいろいろ見せてくれたりとか、はいはい、あとはその津波の体験を、疑似体験ができるようなところがあったりなんていう感覚でいましたけれど、はいはい、プラスアルファそういう積極的に市民の皆さんが防災士として活動できるような教育というものも含めてやってらっしゃるんですね。
そうですね。人材育成という部分は結構大きな話だと思います。その展示もですね、今おっしゃったように津波の仕組みというのはどんな仕組みであると、でその脅威、あるいはそれにどう備えていくかと、どんな行動したらいいかということをですね、それぞれインストラクターがついてですね、解説をしながらですね、回っていくと。あるいは地震の体験装置というのは残念ながら今ですね、大きな装置が故障してましてですね、
そうですか、
はい、申し訳ないんですけども、ただ地震のシミュレーター、地震座布団っていうんですけどね、
はい、
一人乗りの体験装置がありまして、これでいろんな実際に起こったですね、阪神淡路大震災であるとか熊本地震であるとかですね、あるいは東日本大震災であるとか、その時のこう波形を再現したような形でですね、地震によっていろいろやっぱりこう違うもんですから、
揺れ方が違う、
揺れ方が違うとか、あるいは、はい、高層ビルでのですね、これシミュレーションになりますけども、こういう揺れ方であるとかですね、あるいは直下の時はどうだとかですね、海溝型の時はとかっていう形ですね、
海の、ね、
中の、はい、いろんな揺れに対してですね、体験しながらどういう行動ができるのかなと、実際なかなかこれだけ揺れてるととか、まあ、画像も一緒にですね、こう家具が倒れたりとか、はい、そういうものを正面から出てる見れるとかですね、そういうものを疑似体験していただく中で、いやこういう揺れが来た時に自分がどう行動するのかなとか、普段からやっぱり家具固定していかないと怪我もするし動けなくなるなとかですね、そんなことをこう実感していただくような 金がですね、はい、今シミュレーターという形で代用でさせていただいてます。
それがこれも地震座布団という名前なんです。ですね、名前はほっこりしてるんですけど、ええ、そうです、とても恐怖に満ちた
座布団といってもあの座るんですけどね、はい、シートベルトして座るんですが、ほうほう、でそれを受けた上でこう家具の固定はどのようにするかとかね、あるいはあの家の耐震化が重要だとかね、そういうことにつなげていくというようなことをやってますですね。
確かにその30年の重みっていうのを感じるのが、今ご紹介いただいた家具を例えば止めるものであったりとかっていうものもどんどん変わっていきますし、はい、お家全体を補強しなくても、はい、じゃあ寝室だけはどうですかというものが出てきたりとか、はい、展示に行くたびにいくつか新しいものも出来上がって見せていただいてますよね。
そうですね、それぞれのご家庭とかによってこうリスクというのはいろいろ違うと思いますんでね、はい、でそれによってこういろんな対応をね、基本的には耐震化をしていただきたい、うん、ですけども、まあ、いろんな選択肢もあろうかと思います、うん、まあ、基本的には全体を耐震化していただくというのが一番いいとは思いますけれどもね、う
ん、これだけその日本全国を見渡しても非常に防災意識の高いと言われている静岡ですから、はいはいはい、まあ、県民の皆さん一回は最低でも、うん、とにかく顔出していただきたいってところですね。
そうですね、やはりですね、来ていただきますとですね、インストラクターとかあるいは防災アドバイザーという方がいらっしゃいましてですね、はい、その講話ということとかもやってるんですね、うん、専門家の方からですね、その具体的にどんな対応が必要でっていうことがですね、まあ、時には映像を交えたり 音を交えたりしながらですね、行動につながるようなですね、面白い話、面白いって言っていいんですかね、貴重な興味深い話がですね、はい、伺えますんでですね、ぜひですね、どんどん顔を出していただいて、また来るたびに違ったこう体験というか、お話が聞けるってこともあろうかと思いますんでね、うん、まあ、そういう意味ではおっしゃるように何回でも訪れていただければなと思います。
はい、静岡県地震防災センターは静岡市葵区駒形通り沿いにありまして、駐車場もあります。月曜日は休館なんですが、朝は9時から夕方4時までやっていると、はいはい、でここにね、所長としてこの春からいらっしゃる殿岡達郎さん、それではここに来る日々までどんな風な生活を過ごしていらっしゃったのかというところに、それではこの後伺っていきたいと思いますので、また引き続きよろしくお願いいたします。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡県地震防災センター所長の殿岡達郎さんにお越しいただいています。殿岡さん、ご自身は清水のお生まれお育ち。
はい、そうですね、清水、
はい、
まあ、旧清水市、うん、清水区になりますですね、
はいはい、清水という町でどんな風に育ってらっしゃったんですか。
はい、なんていうんですかね、学生時代はいろいろスポーツとかね、そういう意味ではクラブ活動はスポーツ系をやってってきましたですね。
何やってらっしゃったんですか。清水って言うとサッカーですか。
まあ、私前最初にソフトボールに入ったんですけど、そのサッカーの教えるのが上手い先生が来たということでですね、うん、サッカー部を作ろうということになってソフトボール部が廃止になったんですよそれでですねサッカー部に入りましてですね、
はい、まあ、廃止になっちゃったんですか。
廃止になったんです。だから1年ぐらいなんですけどね、まあ、清水っていうのはやはりサッカーが盛んだったんですけども、
ですよね。
そうですね、今ね、子供たちとかもう小さい頃からやってるんですけども、うん、まあ、私の場合はもう小学校の終わりぐらいに1年ぐらいちょっとですね、かじったぐらいなんですけども、うん、
その後は
中学へ行ってからはですね、バレーボールをですね、
あれ、はい、やっぱり足元より上の方がいいんですか。
あのですねそう、当時はですね、うん、結構背が高かったんですよね。またですね、その頃結構バレーボールって人気があったんですよね。
ブームが何回か、はい、
ミュンヘンへの道っていう番組とかですね、アタックナンバーワンとか、サインは V とかですねなんかね、結構ね、注目されてたんですよ、当時としてはね。で、背も高かったし、まあ、やってみたいなっていうことで、う
ん
う
ん、相当成績良かったんですか。
いや、それほどでもないですねまあ、普通というか、まあ、そんなに強豪ではなかったですね、うん、そこのキャプテンとしてですね、やらせてはいただいたんですけども、はい、
キャプテンだったんですね、はい、それでもね、
まあ、そうですね、当時はですね、ラインアタッカー的なですね、ことをやらせていただいたりしてたんですけどね、
まあ、じゃあ狙われる選手ですね。
まあ、まあ、懐かしい話ですね、うん、昔はね、当時は痩せてましたんでね、うん、で身長も結構高かったんですよね、うんうん、中学の初めくらいまでね、うん、で途中で止まっちゃいましたね、
はい、早めに伸びたんですね。
そうですね はい、
じゃあ高校でもやはりバレーを。
高校ではですねまた変えまして、まあ、バレーボールもやっぱりちょっと、練習を見に行ったりした中でですね陸上の方に、ね、今度はね、やってみたいと。
おやおや、球技はもう足洗っちゃったんですか。
陸上の方でね、走ってみたりとか、まあ、今度は一人のね、どちらかというと一人のスポーツになるんですけども、高校時代はやってましたですね、陸上ですね、
はいはい、でその後その今度は静岡を、はいはい、静岡市、はい、今の静岡市、旧の清水市を離れることになるわけですが、大学時代どちらにいらっしゃったんでしょう。
大学はですね一応仙台にいたですね。
全然違いましたでしょ
う、まあ、森の都仙台っていう意味ではですね、まあ、ある程度東京とかそういう都会とは少し違った、それでもこう地方の大都市みたいなところでですね、あの学生時代を過ごさせていただいて、いろいろ思い出ありますね。
その時は何なさってたんですか。
はい、その時はですね、もう一応大学に通いながら、いろんな形でですね、まあ、違うことがいろいろできたし、大学は大学で楽しくやらせていただいたんでですね。
それはそれで違うこと、何でしょう、違うことは、どんなことを。
まあ、あの友達との付き合いであるとかですね。はい、まあ、あのいろんなバイトをやってみたりとかですね。
バイトもいろいろやったんですか。
そうですね。
どんなことやったかちょっと教えていただいてもいいですか。
いや、あの、まあ、楽っていうかあれなのは試験監督とか楽だったですね。
試験の監督を、学生さんで。
そうですね。まあ、別にあの、ね、前にいてこうやって様子を見てこうやって配ったりなんとかしてるんですけど、そんなに座ってるだけですから、ね、別にあの解説をするわけじゃないですからね。それは大丈夫なんですよ。それとかあの重機運びみたいなね、
重機運び、
なんていうんですかね、この物をですね、こういう展示ケースとかそういうのをですね、あのこうセッティングする、そういうのを
運び入れ
る、そういうの運び入れるとか、まあ塾の先生みたいなこととかですね、そんなこととか、鉄道のね、鉄道郵便みたいなこともやったですね。
鉄道郵便っていうのはちょっと聞いたことがないんですけど。
年末年始とかですね、はい、結構あの郵便が大量にある時に、
当時は多かったわけですよね、やり取りが。
そうですね、今はねネットとかそういうのがあるからですよね、ですけど、そういう時にですね、この仙台からこう盛岡までですね、はい、この夜ですね、鉄道でこう幽体っていうか、その郵便物のターバをですね、こう運ぶんですよ。
列車で運ぶんですね。
そうです、はい、で駅ごとにこう郵体が積んでありまして、それを運び入れて、
はい、
でそれをこう開けてですね、仕分けをしたりとか、
その貨車みたいな中で、
その中でやって、でそれをまたあの積んだのをまた次の駅でですね、こう下ろすとか、下ろしてまた新しいものを入れ込むとか、それをこう夜ずっとやっていくと、結構面白かったですね。あの違うところへ行けるとかね、いう意味で面白かったですね。ちょっと寒かったし、その辺のもの触るなとか言われましたけど ね、触ると凍傷になったりすることとかってね、
そういうことで。そんな冷えてるんですか？
そうですね、鉄道の、ね、夜ですし、でそれは面白かったですね。まあ気分転換にもなって、
ね、何でも楽しむんですね、やっぱりね、
まあ、ですかね。
実はその、飲み食べ歌い踊るのが好きですと伺っているんですけど、踊るって、
踊るっていうのは普通に踊ってますね。踊って、まあ、それほどね、あの上手いわけじゃないんですよ。大学にいた頃ですね、仲間とですね、そのダンスパーティーをね、企画しようみたいなことを、
はい、ダンパっていうのですね、
ダンパですね。
ってことは今でいうボールルームダンス、スポーツダンス、社交ダンス、
そうですね、社交みたいな形の、
ディスコじゃないわけですね。
まあ、まあそんなに大したあれじゃないんですけどね、で会場を借りてバンドで、でその中でこう、踊るわけですけども、もちろんあの本格的にやってるわけじゃないですから、僕ら遊びでやってるもんですからね、でだからそういうところで行って、例えばあの講習会やるからとか言ってね、で講習会あのできないよっていう話になるわけじゃないですか、はい、誘いあのチケット取りにしてもね、そうするとじゃあみんなで教え合ってみたいな形で、こう身を見まねでやるみたいなね、そういう感じで楽しんでたんですよ、でそれで人に教えてもらったりとか、あるいは見たりしながら覚えたっていうことなもんですから、本格的じゃないんですけどね。
でもそれだったら海外でもどこ行ってもちょっとしたね、ディナータイムの後にじゃあ踊ることもできるわけですよね。
いや、そういう踊り、それほどの踊りじゃないんですからね。
楽しむという、
楽しむっていう踊りですね。ですから今もそういう意味ではなんかね、飲んでた時にカラオケ行ったりとか、 あるいはそのライブハウスみたいなところに行ったりとかですね、うん、そういうことはありますね。
お仕事としてはそういう、静岡県の危機管理官を長い間なさって、はいはい、そして今や地震防災センターと、はいはい、言ってみればなかなかね、みんなにとって非常にこの危機感を煽られるようなところにいらっしゃるわけですけど、はいはい、その方がこういうふうにいろんな楽しみも知っていろんな人たちとのその仲間づくりも楽しむこともご存知の方っていうのは何かほっとする気持ちがいたします。
毎日緊張はしてましたけどですね、あの一方で発散もしてうまくやってたのかなと思ってますけどね、はいはい、
みんなで防災をするしその防災も人生の一部であるっていう感じが伺っているとしてまいりました。それではこの後のコーナーでは、そんな殿岡さんにこれからの防災についても伺ってみていきたいと思います。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡県地震防災センター所長の殿岡達郎さんにお越しいただきましていろいろ伺っています。殿岡さん、はい、もう少年時代の話から、はい、そして大学時代の話、さらにどんな気持ちで今まで過ごしてきていらっしゃったのかというところを少しこうつまんでお話をいただきました、はいはいはい、今静岡県はその地震であるとかでその防災ということに対して意識は高まっているというふうに思いますか？
高まっていると思いますね、
うん、
我々がどうしてもこう意識調査とかをするとですね、やはり大きな災害があるとですね意識が高まるんですね。例えばあの7年前のね東日本大震災とか、そういうことがあると東海地震であるとかですね南海トラフ地震であるとかそういう形で意識してるっていう意識が承知してるかとかですね、そういったことの関心があるかとか非常に関心があるとかですね、そういった意識っていうのはですね高まってくるんですね。だからそれがだんだんこう年とともにですねああいうことがあってやはりそれを知らない世代が出てきたりとか、うんうん、何年かが経過するとですね関心が薄れてきてるというようなことはですね、うん、傾向としてやっぱりだんだん減ってくる傾向にあるんですね、
うん、
ただ一方でですねそのじゃあ地震のために何に備えなきゃいけないかとかいう意味ではですね我々まずは耐震化を進めてください、
はい、
あるいは家具の固定をしてください、
うん、
あるいは食料とか水の備蓄をしてくださいというようなですね、うんうん、そういうことを要するに自らの命は自らが守ると、うん、自助というのがまず基本になりますからということで、はい、そういった意味合いであるですね、まあ、耐震可能割合であるとかあるいはですね家具の固定している割合であるとかあるいは水や食料の備蓄ということの割合の調査もさせていただいてます、はい、そうした中でですね、まあ、徐々にではありますけれども耐震化の割合とかもですね、まあ、高いところで上がってきてますし、
うん、
あるいはその家具の固定であるとかですね食料の備蓄にしてもですね、まあ、昔は食料も3日間とか言われてたんですけどね、
うん、
大規模災害になるともう7日はっていう形で、お願いしてきている中でですね、まあ、4日以上備蓄しているような方の割合がですねだんだん、最近ですけどね高まってきたりとか、まあ、これは熊本地震とかですねいろんなことも背景にあると思いますけども、そういう意味ではですね特に静岡県の方々っていうのはこの40年来東海地震がいつ来てもおかしくないって言われてきたということもあるんでしょうけども、防災意識あるいは訓練への参加率とかいったことも全国トップクラスですね、
うん、
そういう意味では防災精神圏と言っていいと思いますですね、はい、
それから一時期これ私静岡新聞のニュースで読んだと思うんですけれど、はいはい、静岡県地震防災センター海外から視察に見える方たちもとても多いと伺ったような気がしますが、
はいはいはい、うん、今年度に入ってもですね、
はい、
やはり中国の浙江省からとか、
うん、
あるいは韓国からとかですね、うん、お見えいただいてますですね、
うん、
やはり昨年はですね、4月の7日ですかスペイン国王王妃とですね、
はい、
天皇陛下がおいでいただいたと
ですね、そうでしたね、ちょうど家康の時計がつなぐ縁の時にお見えいただいて、
お見えになった時にですね、
はい、
東防災センターに来ていただいたとか、
そうだ、
うん、そういう意味合いではですねある程度こう海外からもですね、 おいでいただいたりとか、うん、あるいは県外からおいでいただいたりとかですね、わざわざその避難所運営ゲームっていうハグというのがあるんですけども、はい、
これ HUG と書きます、
そうですね、うん、あれを体験しにですね、この間先般はですね全国の若手市議会議員の方々がですね、静岡県でやりたいということでですね、見えていただいたりとか、そんなこともありましたりとかですね、
じゃあ割と目指せ静岡県っていう感じではあるんですね、防災の世界では。
そうですね、あのいわゆるですね、その防災にずっと長くから取り組んできましたし、で県自体がですね、県政の上の基本として命を守る危機管理というものがまず第一だと、でその上でやはり特のある人づくりを進めたり、ものづくりを進めるという、人を大切にしましょう、命を大切にしましょうというところから始まってますんで、で長年こう続けてきた訓練とかいう中でですね、その住民の参加率というのも非常に高いですし、ですから企業の方もですね、まあ来ていただいた時にその周りの住民の意識も高いし、従業員の意識も高いし、今と、まあ昔からですね、静岡県が東海地震がまず一番にやってくるんだと言われてきて40年以上経ちますけれども、その代わりに、いわゆる阪神淡路であるとか、東日本であるとか熊本であるとかですね、そんなに地震が来ないよと言われてきたところも地震が来ているという意味ではですね、全国どこにいても地震とかですね、災害というのは起こるという中で、あの地域での備えとかそういうことをしっかりやってるところにですね、企業も皆さんもぜひ、来ていただきたいなと、
そうですね、
そう思ってます。そういう意味で、それをですね、より今後もですね、継続してやっていくためには、やっぱり人づくり、地域で防災を担っていただく方とか、あるいは自分で自助という形で自分の命は自分で守る、共助という形で地域のことは地域で守るということをですね、しっかりと今後ともですね、啓発あるいは人材育成やっていきたいと思ってますんで、どうかですね、その自治会とかでもいいですし、学校でもいいですし、事業所単位でもいいですしですね、まあ事前にできるお電話いただいてですね、体験していただければと、非常に、有意義な時間が過ごせるんではないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
あとご家族だったり、それから個人であったりしたら、その直接空いてればいつでもいいわけですよね。
そうですね、個人で来ていただく分にはですね、必ずそこにこのインストラクターがつくとかってことがなかなか難しくなってくるとは思いますけどもですね、いつでも大歓迎ですんで、その個人でもですね来ていただきたいなと思いますね。うちはやっぱりちょっと団体が多い傾向があるんですね、個人が 55% くらいで、15% くらいで、団体が 85% くらいという形なもんですからね、できれば個人の方も本当にご家族でいらっしゃるとかですね、していただければと思います。
そうですね、で今世界的にもいろんなことがあまりにもありまして、で皆さんもね、海外にお出かけになることもあって、いつどこでどんな風に災害にも遭うかもわからないという中で、災害に対する新しい知恵というのも次々出てきていて、でいつも私すごいなって思うのが、静岡県もそうなんですけども、次々にその学び直していって刷新してくれているっていうところに感動すら覚えてしまうんですけど、早いですよね、動きが。
ですね、今はですね、特にそのいろんな、特に東日本大震災以来ですかね、広島の土砂災害であるとか御嶽山の噴火であるとか熊本の地震であるとかですね、風水害、土砂災害、噴火があるたびに法律が変わったりとかですね、新たな制度ができたりとかですね、そういう見合いではですね、非常にこう日々ですね、新しくなってきてます。で例えば熊本の地震を教訓にしてですね、例えば熊本の場合は50人が直接犠牲になったかと50人なんですけども、その
50人いらっしゃるんですね。
ただそれの4倍200人というような単位でですね、その間接死といいますか、避難所であるとか、いろんな形でですね、災害の後の生活の中でですね、亡くなりになられるという方がいらっしゃる。そうすると災害時の命を守る、起こった時の命を守るっていうことも大事なんですけども、災害後 避難所での例えば、はい、衛生状態であるとかですね、うんうん、その健康管理であるとか、うん、そういうこともですね、あるいはその生活支援であるとかですね、そういったことも大事になってきます、うん、もっと言えばその町づくりの段階から、うん、その事前に復旧と復興も視野に入れてですね、あの災害に強い町づくりをしていこうと、うん、要するにそういうものが起こってもですね、あの社会の重要な機能が維持されるようなですね、うん、医療機能にしてもサプライチェーンとかその、
普段の生活の中の
物流であるとかですね、はい、コツであるとか、そういったことがライフラインであるとかですね、うん、ある程度のこういうものが起こった時にも機能するように、うん、例えば代替施設を定めておくとかですね、はい、多様な対応の仕方を多重防御と言ってますけどするとかですね、いうことでまずは人の命を守る、その後の生活を守る、その後の社会を維持するという形でですね、地域づくり町づくりからですね、防災を基本にしっかりと備えていきましょうと。
なるほど。
で、静岡県もですね、うん、今度危機管理局というものを地域局にしたりとかっていう形でですね、うん、あるいは地域の発展とともに一緒にですね図りつつですね、防災に力を入れておこうという、うん、防災を意識した地域づくりをしていこうとか、うんうん、東名沿いにですね物流センターとかそういうのを作るときは、はい、物流センターでその協定をしてですね、災害時にこう活用するであるとかですね、うんうんうん、あるいは海沿いにその避難施設とですね、はい、商業施設をセットして、そういう時に活用していただくとかですね、いう形でその社会の地域の発展を分かりながら防災にも強くしていくと。防災を考えながら、
うん、
地域づくりをしていきましょうということでですね、はい、今まではですねどちらかというとこう安全っていうのはですね忘れされがちだったんじゃないかと思うんですね、うん、人とかね、人の命とか効率性とかね、いう今最近特にそうですよね、成果を求めたりとか、
うん、
利潤を求めたりしていく中で人の命というものをですねどうも後回しにされてきた嫌いがあったんじゃないかなと、そういうものをもう少し広い視点でね、
うん、
社会を発展させていきながら地域を活性化していきながら防災にも貢献できるような社会にしていこうとか、うん、もう少し長い目で見て2ついらないよじゃなくてやはり代替的なものも必要だとかね、
うん、
そういう形で持続可能性を高めていく上でも、しっかりと災害対応していく必要があるんだと、いつ来てもおかしくないんだよという形で、うん、社会づくりからやっていきましょうという時代になってきてますですね。
それはイコール生き方ですもん ね。今日は大事なことを伺いました。ぜひ皆さんも静岡県地震防災センターを訪れてみてください。もちろん無料で入れます。月曜休館朝9時から4時までやっています。農家さんも今からまたそちらに
ね、
お戻りということで、はい、お忙しい中にお越しいただきましてありがとうございました。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡県地震防災センター所長の殿岡達郎さんにお話を伺いました。 FM ハイでも防災インフォメーションもお送りしています。ぜひまたお聞きください。 FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。